これから派遣の学習を始めます。皆さん一緒に頑張りましょう。このテキストの、ね、活用方法というか、ね、使い方として、まずですこのテキストは過去の日本史検定の取材を、ね、徹底的に分析してあります。で項目ごとの重要度を、ね、星のマークでこう、ね、星のマークの数で、ね、表してですね、で星3つの場合ですね、これ取材率が非常に高いですから、必ず得点したいところで、ね、落とせない、ところですね。合格には不可欠、もう絶対というかね。だから星2つの場合、ここも出題率が高いでしょう。まあ合格者であればね、得点すべき項目なんですね、ここは。まあ合否を分ける知識ですから。それから星1つですね、これは出題率が低い項目です。もしくは正解率が低い項目で、後回しにしてもね、まあ OK ですよということですね。で、各項目のね、内容のうち、重要度ですね、それを、まあ A、B、C、こういうランクでつけていますんでね。で、この重要度 A っていうとですね、これはね、最も重要です。最も重要ね。必ず得点したい、落とせない、そういう項目。合格には不可欠ですね。で、重要度 B、これももちろん重要ですね。で、合格者であれば得点すべき項目なんで、合否を、ね、分ける知識でもありません、ね。それから重要度 C ってありますね。これはね、重要度は低い。もしくはね、正解率が低い項目なので、まあ、後回しにしても、まあ、OK です。まあ、そうですね、時間に余裕があるときでも学習してもらえばね、いいと思います。それから、それからですね、まあ、先ほど言った星3つね。いや、重要度 A の項目は、よく取材され、必ず得点すべき論点なのでね。まあ、とにかく確実にしましょう。ここね、確実に。それから星2つがね、重要度 B の項目ありましたよね。これはね、合格するためには、まあ、得点する必要があるところなんで、まあ、ここまでを押さえていただきたいですね。それからあと星マーク1個とか重要度 C の項目というのはね、まあ、後回しにしても時間に余裕があるときに学習しても OK というようなところなんですね。で試験でよくね問われる内容はね、太字で表してますから、このテキストね、太字を押さえましょうね。で勉強する上でね、やはり反復継続、これが最も大事ですよ、ね、ですからこのねテキストをね繰り返しね復習することで、まあ骨太の、ね、知識がまあ定着しますよね。まあ、とにかくこれからですね本試験合格に向かってね一緒に頑張りましょう。権利関係の分野からはね、いわゆる民法等からは14問出題されるんですよ。で、まあ、民法からの取材が多くて、その他、借地借家法、建物の区分所有法や、不動産等級からの取材ですね。で、権利関係はね、民法と事例式のね、応用問題とか、あるいは判例ですね、裁判所の判決で、それを絡めた問題が非常に多いでしょう。ですから、丸暗記だけではね、ちょっと対処できませんので、条文をよく理解し、自分がまあ当事者になったことをイメージしながらね、知識を身につけていくことがね、重要になりますね。また、事例問題に対してはね、テキストにまあ記載されているような、関係ですね、それが描けるようになれば、いいですね。そこが大切になってきます。普段から図解できるようにね、練習していただきたいですね。で、民法の内容はね、非常に面白いところもあるんですよ。ね、ですから時間をかけてね勉強したくなってくる、ね、それがよくわかります、ね、でわかりますがね、得点しやすいところを優先的に学習してですね、深入りすることはね禁物ですね。難易度の高い問題も出されることが多いのでね、時間をかけてねこう学習してもですね、得点に結びつかないことが多いんですね。
はい、それでは、始めましょう。まずゼロから合格達成の方のテキストですね、そちらの第1章のところ、民法等のところを開けてください。で、ページ数1ページの方ですね。で、一番上で第1節ですね、民法等、はい、権利関係の分野は民法と特別法です。特別法というのは借地借家法、不動産等級法、区分所有法のことです。まあ、ここはかなり、ね、範囲も広いですから、で割と難解問題も多いんで、まあ、十分、ね、要点を具体的に理解してこう勉強していく、学習していくことが必要ですね。でまず第1項のところ、まあ、基本となる、ね、契約ですね、それと債権と債務のことですね。で権利関係で中心となる分野は民法です。で民法とは、私たちの毎日の生活の中には、まあ、国等に税金を納めたり議員を選挙するといったような私たちと国等の関係ですね、これを公法関係と言っています。これに対し民法という法律の特徴は、一言で言いますとね、私たちの個人個人の意思の関係であり、例えば土地の売買や、あるいは賃貸借、その他に、ね、時効制度とか相続等のね、まあ、司法関係を、ね、規律する法律のことですね。でまず1のところで契約とは、契約は当事者間に売ろう、あるいは買おう、貸そう、借りようという対立する意思表示が合致すること、すなわち合意があることによって成立する法律行為のことなんですね。これを契約と言います。例えばこのまま、ちょっと図を、ね、見ていただいて、まあ、皆さんの、その図でも結構ですかね。例えば A が自己所有の不動産を B に、ね、こう売りましょうとこう申し込みますよね。で、相手 B がね、まあ、その物件をよく見てですね、買いましょうと、まあ、それ承諾と言いますよね。といった場合には、そこで契約が成立することになるんですね。民法では原則として、契約は申し込みと承諾の意思表示の合致により成立するとされています。つまり当事者の合意で、ね、成立する契約なんですね。このように契約書を交わさなくても成立する契約のことを託成契約と言いますのでね、押さえておいてください。次に2番、債権債務ですね。つまり権利と義務のことです。そのまま図を参照してもらってね、売り主 A と買い主 B との間で不動産の売買契約が成立しますと、売り主 A はその不動産を B に引き渡さなければならないしね、こういう義務が発生するんですね。でまた買い主 B は売買代金を A に支払わなければなりません。すなわち売り主 A は引き渡し債務義務を負い、また買い主 B は代金支払い債務、そういう義務を負うことになりますね。また売り主 A は、ね、B に対して売買代金支払い請求権、そういう債権を持ちますね。また買い主 B は A に対して不動産の引き渡し請求権、そういうやはり債権を持ちますね。すなわち引き渡せと、あるいは代金を支払いというね、そういう債権、つまり請求権が発生するんだと。なおですね、不動産の売買契約においては売り主の債務として引き渡しの他にですね、所有権移転登記に応ずる、そういう義務も債務も負うんですね。したがって買い主にはね、所有権移転登記の請求権、そういう債権が、発生するとこうなりますね。まあ、所有権移転登記は、まあ、法務局ですね、登記書に売り主の所有権名義で登記されている不動産をね、登記簿上買い主の所有権名義に移転する登記のことですね。はい、次に、契約自由の原則2ページのですね、民法の基本原則では、原則として契約の当事者は契約の内容を自由に定めることができるとしています。ただし当事者間で契約した以上はそれを守らなければなりません。したがって特約付きの契約ですね、これをすることもできるんですね。例えば建物をリフォームしてね、引き渡してくださいとか、あるいは残代金の支払いはね、融資が得られた時に支払うとかね、まあ、当事者の合意でできるわけですよね。それが第2項にありますね、制限行為能力者制度。これはぜひ知っといてもらいたい言葉ですね。先に述べたように、原則として契約の当事者は契約を守らなければなりませんと。しかし世の中には社会的な判断能力が欠けているもの、あるいは未成年者のように社会的に未経験なものもいますから、 そこで民法は判断能力が不十分な人などの範囲をあらかじめ定め、取引などにおいてその人たちの権利を保護するための制度を規定しています。それが制限行為能力者制度ですね。で、制限行為能力者には種類がありますね。そして本社がつきます。2のところですね。で、まず4種類制限行為能力者ね。1のところ丸1ですね。未成年者、はい、この人は20歳未満の人ですね。ただし、はい、そこ大事ですね。婚姻により成年者とみなされることに注意してください。また男性は18歳、女性は16歳になれば婚姻することができます。未成年者の本社は親、親権者ですがね、親のいない子もいますから、この子の場合には未成年保険人がね、本社として裁判所から、まあ、されますね。これらの本社のことを法定代理人と言います。丸の2番、成年非保険人ですね。この方はかなりな重度の脳障害と考えていいですね。まあ、年齢が高くなってね、そういうアルツハイマーのような、ね、病気でかなりそれが高じてね、能力かなり劣ってしまったとかね、あるいは事故の場合もありますけどね、成年非保険人、はい、精神上の障害により、自理を弁する能力を、はい、そうですね、各状況にあるもので、家庭裁判所により、後見開始の審判を受けたのですね、本社は成年後見人と言われます。大体本社の方は身内の方をですね、どっちかと言いますね。次に、丸の3番、非補佐人。この方はですね、成年非後見人のように重度の脳障害でありませんけどね、まあ、それより、まだ軽い人ですよね。精神上の障害により、自理を弁する能力が、はい、著しく不十分なもので、家庭裁判所により、補佐開始の審判を受けたものです。まあ、本社はね、補佐人と言いますね、補佐人。まあ、身内の方がどっちかと多いですけどね。それから、非補助人。この方はね、かなり判断能力軽いですよ、まだね。能力が不十分というか、そういう方ですね。精神上の障害により、自理を弁する能力が不十分なもので、家庭裁判所により、補助開始の審判を受けたものですね。で、保護者は補助人となります。で、項目1、家庭裁判所は本人配偶者4親等内の親族等の請求により、今見てもらったね、丸2、丸3、丸4の、ね、こういう審判の申し立てができますと。項目4に、成年非後見人、非補佐人、非補助人が、行為能力を回復したときは、審判の請求ができる者の請求により、家庭裁判所がそれを取り消す。ね、そうすると、まあ、行為能力者、まあ、普通の人になるわけですね。それから3番、制限行為能力者の取引。ここはよく理解してくださいね。制限行為能力者は保護者に相談することなく、単独で法律行為、契約などを行った場合は、原則としてその契約を取り消すことができるとしてるんですね。で、契約が無効となるわけではありません。取り消すことができるとは、契約は有効であるが、取り消ししてもいいですよということなんですね。そして取り消しをすれば、契約は無効になります。無効とは、最初から契約はなかったことにすることなんですね。なお、取り消しをしないでですね、その契約を保護者が認めることもできますから、このことをですね、追認と言いますね。追認すると、契約は最初から有効となりますのでね。まず今日は未成年者が聞きますね。未成年者。未成年者が法律行為をするには、法定代理人にやってもらうか、法定代理人の同意が必要です。はい、過去には教えてくださいね。未成年者が法定代理人の同意を得ないでした行為。ね、同意を得ないでした行為はね、そういう契約は、はい、取り消すことができるということなんですね。で、取り消すことができるのは、まあ、未成年者自身でもね、取り消しができますけど、もちろん法定代理人もね、当然取り消しができますから、どちらも取り消してもいいことになってますね。次に、未成年者でも一人でやっていいものがあると。つまり、未成年者は何でもかんでもね、親の同意を得ない気は、ならないかというとね、まあ、自分で、まあ、一人でもできるものがあるんですね。丸1、単に権利を得ること。これ、贈与を受けることね。だから、まあ、高校卒業してね、まあ、親戚のおじさんからですね、じゃあ、時計をね、プレゼントしようなんてね。で、未成年者なので、まあ、その時計をね、受ける、まあ、契約ね、贈与契約って言いますけどね、贈与を受けることは自分で返事していいと。ありがとうございますね。単に、ね、時計の所有権を、まあ、取得するだけですからね。これはまあ何だ、未成年者にとって不利になりませんよね。ただ、負担付き贈与はダメでしょ。ね、この時計あげるけどね、じゃあ、ローンを払っといてくれとかね、そういう負担がついたのは、やはり同意がありますから。それから、義務を免れる行為ですね。まあ、例えば、未成年者でもね、まあ、親の同意があれば、まあ、お金を借りることができますけどね。まあ、そういうお金を借りた場合でも、そのお金は返さなきゃならない。ね、当然する義務を負いますからね。ところが、まあ、そのお金返さないでいいよと。こういうね、義務を免れる行為ですね。借金の返済を免除される等は自分で返事していいと。一人でもやっていいと。なんだ不利になりませんからね。それから、丸の2、Aのとこね、目的を定めて、処分を許した財産。これも親が許してですね。例えば、ね、学費の支払い。まあ、これ、時給、ね、学費持ってきなさいとかね。あるいは、一人暮らしを許された未成年者が、生活に当然にね、付随する電気ガス等の供給契約を締結する。これはまあ、一人でやってもいいですね。それから、B のところ、目的を定めないで、処分を許した財産ですね。まあ、これはまあ、自分の小遣いでね、買い物するというね、場合はまあ、もう一人でね、何かあったら構わないです。ね、それから、丸の3、これは大事ですよね。これは、他県業と関係ありますかね、非常に。法定代理に営業を許可された場合に、その営業の範囲内で行う行為ですね。ごめん、未成年者でも、単独で、まあ、商売、つまり会社経営がね、できるようにする制度のことなんですね。つまり、法定代理から許可をもらったね、そういう営業、そういう商売について、未成年者は、そこを避けて、成年者と同一の行為能力を有すると、民法上認められるんですね。ですから、単独でですね、完全に有効なもう契約ができるとかですね。例えば、宅地建物の取引を、不動産会社を営むことをね、法定代理から許可をもらった場合はね、その不動産の取引の、まあ、会社経営についてはね、完全に有効、つまり自分で判断してね、売ったり、あるいは仕入れたりできるようになるんですよね。まあ、その辺はね、やはり他県のことよく関係してますから、まあ、押さえておいてもいいですね。はい、成年後見人に入りますね。成年、非後見人のですね。成年非後見人が法律行為を行う場合には、成年後見人が代理して法律行為を行うということです。で、囲いがきが出てますね。成年非後見人が単独でした行為、または成年後見人の同意を得てした行為は、取り消すことができることになって。ですから、たとえ成年後見人の同意を得てね、した契約でも、さらに取り消してもいいと、こうなってるわけですよね。出てますね。米1、ただし日常人の交流または日常生活に関する行為は、こういうものは取り消しできません。で、取り消すことができるのは、成年非後見人自身、または成年後見人、どちらでも構わないですけどね。まあ、実際は、まあ、保護者の方でしょうね、取り消すのはね。それから、非補佐人です。非補佐人が一定の法律行為、重要な財産上の行為を行う場合には、補佐人の同意が必要になります。もしね、補佐人の同意を得ないで、次の行為ね、つまり重要な財産上の行為をしたときはですね、取り消しができます。で、これやっぱり大事ですよね。で、重要な財産上の行為とは、どういうものかですね、まあ、主なものと書いてありますけど、丸1番、借金をしたり、他人の保証人になったり、現金を投資すること、これは同意がありますよ。それから不動産の売買、担保の設定など、その他、相続を認めたり、放棄すること、それから、家の新築、増築改築ですね、大修繕の請負契約、それと、短期賃貸借の期間を超える賃貸借ですね、つまり、長期の賃貸、例えば3年、10年超えるとか、土地5年を超えるとか、建物、例えばアパート、あるいは店舗、事務所ね、そういうの3年超えるような、ね、賃貸借、これは同意がありますが、十分注意してくださいね。 その下ですね、山林10年、土地5年、建物3年、期間以下の賃貸借は、短期賃貸借として、これは単独でできますが、それは注意してくださいね。で、また取り消すことができるのは、非補佐人自身、または補佐人、どちらが取り消しても構いません。次に、各部門ね、非補助人ですね。補助人の同意を得ることを要すると、審判された行為、つまり特定の行為について、補助人の同意、または裁判所の許可を得ないでした行為は、取り消すことが、できるとなってですね。その他は単独で。だからこの方の場合はね、特定の法律行為なんですね。つまり、審判された時に、まあ、これとこれとこれは同意が必要か、こう決めるわけですね。で、そういう決めたものについて、補助人の同意を得ないでした場合にはね、取り消しができるとなってですね。で、取り消すことができるのは、非補助人自身でもいいしね、または補助人、どちらが取り消してもいいことになってます。次に、5ページのですね、制限行為能力者の査述ですね。制限行為能力者が能力者であると信じさせるため、査述を用いたときは、その行為を取り消すことができません。騙された相手方を保護するためですね。査述を用いるとは、自分は能力者であるとかね、あるいは親の同意を得ているとかね、まあ、つまり相手を騙すことですね。括弧6は、制限行為能力者と取りした相手方の追認の最高権ですね。これはですね、制限行為能力者と取りした相手方を、まあ、保護する目的もあるんですね。はい、1番、制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後は、そのものに対して、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に、その取り消すことのできる、そういう契約をね、追認するかどうかの再告をすることができます。で、そのものがその期間内に確保しないときには、その行為、つまり契約をね、追認したものとみなされます。つまり契約は完全に有効となりますね。逆に、丸のに制限行為能力者がまだ法医能力者となっていないときね、こういうときはそのものの本社の方に対してね、丸1の今の最高行為者が、その期間内にやはり格闘がなくときはね、その行為、つまり契約を追認したものとみなされます。ですから契約は完全に有効となりますね。次に、丸の3番ですね、非補佐人または特定の法律行為の審判を受けた、非補助人に対しては、丸1の期間内に、その補佐人、または補助人の、つまり本社の方のね、追認を受けるべき旨を、直接ね、そういう非補佐人とか、非補助人ね、再告できる。で、非補佐人、または非補助人が、その期間内に追認を受けた旨のね、通知を発しなかったとき、そういう場合には、その契約はね、取り消したものとみなされるんですね。ですから、契約は無効となるんだと。で、次にですね、括弧7、制限行為能力者の行為の取り消しの効果ですね。これは、取材が多いですね。制限行為能力による契約の取り消しは、取り消し前の善意の、つまり事情を知らない、そういう第三者にも対抗することができることになってるんですね。ちょっとその図を見ていただきますね。まあ、制限行為能力者 A がですね、例えば未成年者が、まあ、事故の不動産をですね、まあ、法定代の同意を得ないでね、まあ、B にこう、売買してしまった。ね、さらにこの B がですね、善意、そういう事情を知らない人に譲渡しましたよね。この人は、取り消し前の善意の第三者ですね。取り消し前の善意の第三者です。で、その後、A が B に対してね、あるいは法定代理が、単独行為を理由に取り消した場合ね、その場合、A 側はですね、その善意の第三者に対してね、取り消しを対抗できるんですね。ですから、取り消したからね、契約が無効だと。ね、まあ、取り返してくれと。そういうね、主張ができるということ。善意の第三者にもできるわけですね。その他、成年後見人、補佐人、補助人が制限行為能力者の居住用建物、またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定、その他、これに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。許可を得ずに行ったときはね、その契約は無効となります。さらに、意思無能力者、これも出てますね。泥酔者のように、意思能力のない者のことをね、意思無能力者という、このようなものが契約しても、これは本心と言えませんから、無効とされてるんですね。
第3項、意思表示に入ります。意思表示とはですね、そこにあるように、まず意思とは、例えばあの不動産を2000万円で買おうとする決意ですね。で、表示とは、売り主に不動産を2000万円で売ってくれという、ね、言葉を発する場合ですね。ですから、通常はですね、意思と表示っていうのは一致してるんですね。でも、それが一致しない場合もあるんですね。それを意思の不存在ですね。で、3つあります。心理留保、虚偽表示、錯誤とあります。まず心理留保からいきます。冗談や嘘のように、真意と違うことをね、自分で知りながらする意思表示のことなんですね。これを心理留保と言います。例えば、売り主 A がね、売るつもりがないのに、まあ、例えば土地の上ですよね、売りますと。B に行った場合ですね。B は A が嘘を言ったとは通常思いません。ですので、B を保護するため、A のそういう意思表示をね、有効な、まあ、意思表示として扱います。例えばそれ嘘冗談でもね。ただしですね、注意してください。B がその意思を知っていたり、その冗談ね、それを知っていたり、悪意の場合ですね。または周囲、過失によってね、知らなかった。こういう場合ですね、まあ、善意有過失とも言いますけどね。こういう場合は、特に B を保護する必要はないので、まあ、その意思表示は無効としてるんですね。用語のところをちょっと押さえておいてくださいね。善意とはある事情を知らないことです。またはね、真実でないことを、誤信することですね。だから善意有過失とは十分に気をつけなかったためね、まあ、わからない。あるいは知らなかった。そういう場合ですね。また善意無過失とは十分に気をつけたが、ね、わからなかった。知らなかった。そうですね。また悪意とある事情を知っている、事情を知っている場合は悪意と言いますね。黒マークも押さえておいてくださいね。これ出たことありますね。心理療法が無効とされる場合ですね。ですから A が B に嘘冗談言った場合で B がそれ知ってる場合ですね。それはまあ、その関係無効になりますから。そういう場合でもその無効を持って善意の第三者に対抗できないということになります。ですから、そのね、B から、ね、例えばその土地を譲り受けて契約したね、その事情を知らなかった、そういう第三者の C さんには、ね、A は、ね、あれは無効だということを主張できないということなんですね。過去に虚偽表示にありますね。これも出題率は高いんじゃないですかね。例えば A が債権者の差し押さえを、免れる、ためにね、売買の意思がないように、自己所有の土地をですね、相手から B とね、まあ、通じ合って、ね、仮想とか架空のね、そういう売買契約を虚偽表示とか、通謀虚偽表示とか言ってますね。で、次、丸の位置ね、これを押さえてください。相手方と通じてした虚偽の意思表示は、はい、無効です。これを押さえてください。無効だと。丸の位置。ただしですね、善意の第三者に対しては、この意思表示の無効を対抗、主張できませんよと。まあ、その図のようにね。はい、例えば、今の例で B が自分の土地だとね、消費して、第三者 C にね、売却してしまった場合ですね。で、その第三者の C が A、B からの虚偽表示を知らなかった。まあ、つまり善意の時はね、A は C に対して土地の所有権を対抗できないんですよと。まあ、この辺がポイントですかね。なお、C が悪意の場合は A は C に対して土地の所有権を対抗できると。まあ、事情してるわけですから、そういう C にはね、主張できますが。ね、そこを押さえて。ただしですね、これは難しいですよ、判例で。ただし、悪意の C がさらに善意の D に譲渡した場合は、ね、D は A に対して所有権を対抗できます。つまりね、転得者 D が善意であれば保護されますので、これは押さえておいてもらいたいですね。3番、錯誤にありますね。 これも、まあ、何回かね、過去に見ると出てますよね。分譲マンションの506号室を買うつもりで、605号室のね、買い上げの申し込みをした場合のように、障子と内心の意思との間に不一致があって、このことをね、その勘違いした人ね、つまり消費者自身、自分で気づいてないんですね。それに錯誤があるというですね。つまり法律行為の要素、つまり重要な部分にね、錯誤、勘違いがあればね、その表示は無効であるということをね、押さえておいてください。それを要素の錯誤って言います。ただね、なお、詐欺を受けた結果、錯誤に陥る場合もあります。そういう場合は、その方は、詐欺と錯誤のいずれかの、ね、要件を満たしている限りで、ね、詐欺による取り消しと、錯誤による無効ね、どちらかを選択してね、使用できると、まあ、返されてるんですね。これも注意してください。また、要素の錯誤がある場合も、消費者に重大な過失があるときはね、無効使用できないということで、これも出てますよね。まあ、重大な過失があって、勘違いしてる。そういう人は、ね、保護しなくてもいいわけですから、ね。ですから、無効使用できませんということですね。また、米マーク。錯誤の無効使用できるのは、ここですね、消費者本人のみです。つまり、勘違いした、ね、その人だけが無効使用できるのが原則です。従って、消費者に重大な過失があって、ね、無効使用できないときには、他の人はできません。相手方で第三者もね、無効使用できないのですよ、と。まあ、これも押さえておいてですね。3番。今度はですね、詐欺脅迫による取り消し。これに入りますね。例えば A が B に騙されてね、または脅されてですね、自己所有する土地を B と売買契約締結をしてしまった。まあ、つまり騙されて脅されて、まあ、売っちゃったみたいな感じですかね。これは A は B との売買契約を、はい、取り消すことができるとしてですね、押さえておいてください。はい、丸1番。詐欺及び脅迫によってなされた契約をね、取り消しできるということですね。ただ、第三者関係がちょっとね、脅迫と詐欺の場合の違いありますので、丸のには重要になりますね。はい、詐欺による取り消しは、取り消し前の善意の第三者に対抗できません。例えば、今の例でね、B に騙された A が契約を取り消す前にですね、B からその土地を購入した C が詐欺の事実を知らなかった場合、全員の場合ですね、これは A は B との契約を、まあ、取り消したとしてもね、その全員の C に土地の返還を、ね、請求できないことになってですね、つまり A はそういう取り消し前の全員の第三者 C にね、所有権を対抗できませんよってことね、押さえておいてください。丸野さん、脅迫による取り消しは、取り消し前の全員の第三者にも対抗できる。この違いですね。脅迫の場合には、脅されて無理やりね、意思表示をさせられたんですからね、まあ、自由意思がなかったってことで、全員の第三者よりもね、まあ、その脅迫された人をね、まあ、民法では保護しているんだってことね、押さえておいてください。脅迫と詐欺の違いですからね、第三者に対するね、押さえておいてくださいね、ここね。で、次のページにですね、今の説明の図がありますので、これも参考としてください。で、4番、丸の4番ね、詐欺及び脅迫による取り消しは、取り消し前の悪意のね、まあ、事情を知ってる第三者には、これは対抗できますが、それから、ごめん、ここのところがちょっとね、難しいところですかね。よく、これもね、取材されますが、判例によると対抗問題となるのは、はい、取り消し後の第三者との関係なんですね。取り消し前の第三者じゃなくて、取り消した後に B が C に打った場合ですね。はい、この場合、二重譲渡と同じように、ね、考えられ、A、C のどちらが先に登記を備えた方が優先する。つまりね、A と C の関係は、登記で決まるということですね。そちらが優先されるということで、取り消し後の、ね、第三者と A の関係は、登記で決まるということを押さえてください。丸5、第三者詐欺に入りますね。まあ、この図のように、まあ、C という第三者が A を騙すんですね。そしてこの A が B に土地を例えば売ってしまった場合ね。で、その A は B に取り消しができるかっていうと、はい、右側ですね。売買の当事者以外の第三者がね、詐欺した場合です。はい、第三者 C が土地所有者 A を騙した結果、A が土地を B に売ってしまっている場合はね、第三者詐欺と言ってますね。この前、高校生でね、相手方 B が詐欺の事実を知っている。悪意の時に限り、A は取り消しできるってことをね、押さえておいてください。ですから、相手方 B が全員事情を知らなかった場合はね、A は取り消しできませんので、これは十分注意ですね。丸6、第三者脅迫はそうでないんですよ。第三者の脅迫については、相手方の善意悪意問わずね、取り消しできますから。だから第三者 C が A を脅迫した場合ね、考えてください。この場合は、ね、相手方の善意悪意問わず A は B に対して取り消しできますからね。まあ、それが違うところですかね。4、公序良俗違反の法律行為になりますね。公序良俗に反するというのは、まあ、例えば拳銃やね、麻薬の売買とか愛人を囲うような契約。このような行為はね、反社、社会的な行為なんで、民法は効力を一切認めないということで、まあ、要するに公序良俗に反する行為というのは無効であるということですね。この無効というのは善意の第三者にもね、それは主張できますよということですね。5、法定推移に入りますね。例えばね、まあ、未成年者はですね、保護者、法定代の同意も得ないでね、勝手に、例えば土地を売っちゃったとか、勝手に土地を買っちゃった場合ね、その行為というのは取り消しができましたよね。で、その法定代理がですね、まあ、取り消しできるんですが、まあ、例えばその契約をね、認めることもできる。それを推認ってね。ですから、まあ、普通はね、保護者の方が、まあ、その契約を認めることによってね、契約が有効になるんですが、法定推認っていうのは、そういう推認の意思表示がなくてもね、そういう保護者が次のような行為をすると、ね、推認したことになってしまうんですね。それ法定推認って。そこにもありますよね、法定推認とは。推認の意思表示がなくてもね、推認権を持つ者が、異議をとどめず、代金を支払ったり、目的物を引き渡したり、登記を移転したり、またはね、代金を請求したり、目的物の引き渡しの請求をしたり、その他、まあ、取得したね、不動産を第三者に譲渡などしたとき、こういう行為をした場合にはね、推認したとみなされます。これを法定推認と言いますね。コメマークね、推認権を持つ者というのは、制限行為能力者の場合でしたら、その保護者ですね。保護者。で、押さえておいてください。また制限行為能力者が、行為能力者になったときは、その本人です。まあ、行為能力者になることによって、推認権発生しますからね。その他詐欺で騙された人の場合は、詐欺にかかったことを知ったとき、そこから推認できますからね。まあ、それも押さえておいてくださいね。6、取消権の証明事項ね。例えば、未成年者が、ね、単独でした行為とか、あるいは詐欺とか脅迫によるね、そういった意思表示は取り消しができましたけどね、その取り消しっていうのはいつまでもできるわけじゃないんですね。いつこうね、取り消し権がなくなってしまうか、それもちょっと押さえておいてくださいね。取り消し権は、追認することができる時から5年です。またはですね、その行為、契約の時から20年のいずれか先に経過すると取り消すことができなくなるということですね。ですから取り消しつ、まあ、権利がなくなってしまうということですね、時効によってね。従って、契約を始めから有効だったものとみなされます。第4項、代理に入ります。この代理はよく取材されてますね、宅建の試験では。代理とはまずね、代理とは代理人が本人に代わって意思表示を行うことで、本人がその効果を受ける制度ですとですね。で、代理には法定代理と任意代理があります。法定代理というのは、法律の規定でまた裁判所の選任により、代理権が与えられるものでね、未成年者の親権者とか、成年非後見人の成年後見人のことを指しますね。それで任意代理というのは、本人の意思により代理権が与えられるもので、まあ、下の図のような場合ですね、本人 A が、ね、マイホームを売りたいと考えてですね、でも A としてみれば、ちょっと仕事も忙しくてね、なかなか契約にも行けないので、そこで知人のね、不動産のことをよく知ってる、まあ、B さんにね、まあ、要するに B さんを信頼してですね、自分の代わりに契約をやってもらうということで、A はね、この B さんに、まあ、そこの図のように売却の代理権を与えたわけですね。で、この B が この場合、任意代理ということになります。そして、代理人 B は、まあ、シートね、A のマイホームについて、まあ、いろいろとシート交渉してね、A に代わって B が売買契約もできるんですね。ただ、この代理人 B の行ったシートの契約は、全部、ね、本人に、まあ、帰属するんですね。つまり、本人が契約したことになりますから、ね、ですから BC 間の契約に見えても、これは AC 間の契約、本人 A と C との契約になるということですね。このことをね、本人に帰属すると言いますね。で、この任意代理人 B のね、代理権の範囲っていうのは、どこで決まるかというと、まあ、要するに、契約の時に決まりますね。つまり、代理権を与えるときにね。で、次のページにもありますけど、つまり本人が代理権を与えるときに範囲を決めるんですよ。例えば、土地の売買とかね。あるいは、建物の賃貸の代理権ですよね。したがって、任意代理人というのは、本人から与えられた代理権の範囲内で代理雇用を行うということになります。ですから、本人から建物の賃貸の代理権を与えられた代理人が、建物を売却するようなね、そういう権限下の行為はできないんですね。で、次ですね、代理権の範囲が決まってない場合もありますね。まあ、一応、まあ、例えば、この建物を頼むよと言われてね、あんた代理人だよと、B さん。でもね、B さんは何やっているかわからない。ね、そういう場合、代理権の範囲が決まってない。そういう B さんが何できるかというと、保存行為ね。その家屋の修繕。これは OK です。それから、物や権利の性質を変えないような範囲でのね、利用行為ですね。賃貸。その、建物の賃貸ですとかね。それから、あと改良。そういう行為はできるんですね。で、3番。高校は注意ですね。結構取材が多いんでね。制限行為能力者と任意代理ということですね。任意代理人は、行為能力者である必要はありません。つまり、ね、代理人 B は、制限行為能力者でも構わないということなんですね。したがって制限行為能力者であっても、任意代理になることができます。ですが、制限行為能力者が代理人として契約を結んでも ね、それを取り消すことはできないですね。なぜかというと、制限行為能力者が代理人として契約などしてもね、その効果は本人に帰属するわけでしょ。だからあくまでも B が制限行為能力者でも、ね、その契約っていうのはあくまでも A と C の契約ですから。ね、ですから、まあ、制限行為能力者の契約ではないんですね。だから、制限行為を、行為能力を理由として取り消すことはできないことなんですね。要注意ですね、この辺もね。4番、懸命主義。代理人が代理行為をするときは、取引の相手方に本人のためにすることを示さなければなりませんと。そして与えられた代理権の範囲において、成した意思表示の効果が、直接本人に及ぶということで、これを押さえるわけですね。ですから、B が、まあ、例えば A のね、本人のマイホームを B が C に、まあ、ね、こう、交渉したり契約するときには、やっぱり B っていうのは C に、私は A の代理人だってことをね、B は C に言わないといけないんですね。それを押さえてるね、それを懸命しに。ところが、丸のに、本人のためにすることを示さなかったと。つまりね、A の代理人だってことを言わないで、B が、ね、その A の建物をね、交渉したり契約した場合ですね。そういうときは原則として本人に効果は帰属しません。代理人が自分で自分自身のためにした行為とみなされてしまうんですね。ですから、こういうことをした場合には、まあ、要するに B と C の契約になるということですね。ただし、相手方が、まあ、C がね、代理人であることを知っていた。または知り得る状態になった場合には、本人に対して効果が帰属しますよということですね。ですから、相手方の B が、C がね、ごめんなさい。相手方の C が、あの B さんは A の代理人だよと。ね。まあ、そういうことを知ってた場合ですね。それは今、AC 間の契約になりますよということですね。各国版代理行為の歌詞にありますね。代理行為は代理人自身の行為であり、本人はその法律効果の帰属を受けるだけであるから、三位脅迫、その他の、法律行為の歌詞の部分は代理人自身について、ね、決定しますということですね。例えばですね、代理人が取引の相手方に騙された。つまり、ね、B が C に騙されちゃった。これはね、本人 A が騙されたわけではないですよね。でも、やはり、ね、そこで詐欺が成立します。で、詐欺を理由にその意思表示を取り消せることになるんですが、この場合、取り消しできるのは原則として本人なんですね。代理人の B は取り消しできません。A が、要するに取り消しできるということで、本人とやっぱり C との関係になるんですね、こういう場合ね。ですから、押さえておいてもらいたいなと思いますね。また、代理人が騙されたとき、原則として本人が詐欺を理由にその意思表示を取り消すことができる。そうですね。ですが、本人がそれを知っていながら、放置、ほっといた場合はね、これは取り消しできませんので、注意しなさい。B が騙されてるのに C にね、B が C に騙されてるのに A が知っててね、それほっといた。ね、そういう場合は、取り消しできませんのでね、十分注意ですね。また相手方が代理人に騙された場合ってね。ですから、まあ、逆に B がね、C を騙したということになりますね。こういう場合、騙された相手方 C はね、本人に対して A に対してね、詐欺を理由にその意思表示を取り消しできますので。まあ、つまり本人関係なんですね。この場合、相手方は、本人の不知に関わらず取り消しができますから、ここも注意ですね。ですから本人 A が、いや、そんなこと知らなかったって言ってもね、C は A に対して取り消しができるということなんですね。6、副代理に入りますね。次のページですね。代理行為は必ず代理人、自ら行わなければならないものではありません。副代理によって行うことも認められていますよね。それを押さえてください。また、本代理と、まあ、元々の代理人 B ですね。本代理と、まあ、副代理人が、共に代理行為を行うこともできるんですよ。この辺も押さえておいてくださいね。また、副代理人は本人の代理人なんですよ。代理人の代理人ではないことに注意してください。また、副代理のした行為の効果は、直接本人に、まあ、帰属するということですね。あくまでも副代理人でも、というね、まあ、名前になってても、それはね、本人の代理人なんだということですね。それを注意して押さえておいてくださいね。また、副代理人との、まあ、その選任との、その責任というところで、副代理人の選任と責任、ここ大事ですね。要するに、任意代理と法定代理の、まあ、確認権って書いてある表ですね。これもやっぱりね、何回か出てますからね。まず任意代理からいきましょう。任意代理の場合、まあ、先ほどの B ですね。副代理人を選任できるか、ね、副任権あるのかということですね。はい、原則、任意代理人は副代理人を選任できません。これを注意してください。できないのは原則ですから。ただし例外があります。はい、副代理人を選任できる場合がありますね。これを押さえてください。スモール A、本人の同意があったとき、ね。それから B、やむを得ない理由があったとき。つまり、病気、ね、まあ、代理人が病気になっちゃったとき ですね。こういうときは本人の同意はいりません。こういう A と B の場合にね、副代理人を選任できます。例外的に。ただその場合、責任がありますね。はい、右側、副代理人の選任監督について、過失あるときのみ責任を負います。元々の代理人はね、また本人の指名で、副代理人を選任した場合には、まあ、その分、まあ、軽くなるということですね。それから法定代理の場合には、はい、常に副代理を選任できます。副任であります。その場合、副代理の行為については全責任を負うことになってですね。法定代理はね。それからやむを得ず副代理を選任する場合もありますから、その場合は、まあ、選任監督についてだけね、本人に対して責任を負うことになってますので、この表はしっかり押さえましょう。次ですね、自己契約、総合代理して契約することの禁止ですね。その者、代理人 B と相手方 B が契約の当事者になることを自己契約。そうですね、代理人 B と普通は C が契約しますよね。それが、まあ、要するに B が買い主になったんですね、先ほどの例で言えば。ね、だから、B が代理人で、買い主の相手方が B になっちゃうわけですよ。これは自己契約。ね、これはね、禁止ですね。本人 A の利益を害しやすく、原則としてこれ禁止です。で、自己契約を行った場合には、B に代理権なしと扱われ、 本人 A に帰属しないんですよと、これを押さえてくださいね。ですから、こういう場合 B の、まあ、その行為は、無権代理、ね、代理権がないものと同じになります。ただし、代理人 B が、あらかじめ本人 A の許諾、同意を得ている場合は、ね、これはまあ、禁止されませんので、本人 A に、ね、帰属しますよということですね。まあ、同意があれば OK です。それから、もう少しありますね。双方代理して契約することはやはり禁止なんですね。B が A、C、双方の代理になって契約することを双方代理。ですから、B が A からも、ね、売却の代理権。また C からも、ね、まあ、買いの代理権って言いますかね。ね、まあ、両方から代理権を与えられて、B が双方代理になっちゃう。これもですね、やはり A とか C ね、そういう方の本人の利益を害しやすいので、これも禁止されてますね。で、双方代理して契約を行った場合には、本人に、まあ、帰属しないということになりますね。ただしね、例外があります。ただし B が、あらかじめ本人の許諾を得てる場合、つまりね、まあ、A とか C の本人のね、まあ、許諾を得てる場合ですね。その場合は、双方代理して契約できます。また債務の履行ですね。ですから、まあ、例えば B が、登記の申請の代理権なんかをね、A と C からもらって、それで登記書に行って、登記申請する。これはまあね、まあ、職業的には司法書士というね、方の、まあ、仕事なんですけど、そういう債務の履行に関するものは禁止されてないんですね。ここまではね、代理権、まあ、つまり代理人に代理権がある話なんですよ。ここが今度ね、その代理人に代理権がない話、つまり無権代理の方に入ります。で、まずね、ここはまあ代理権がない場合の話なんですが、その図をちょっと見ていただいてね、A 本人が土地持ってるんですね。で、この本人の土地を勝手に、この B が、委任状なんかを偽造しちゃってね、勝手に C に売っちゃったと。こういう場合です。これか、ね、代理権もない B が A の土地売れるわけないんですよね。ですからこれは、もう全く本人に帰属しません。いわゆる無効ですね。例えば、B が本人からなら代理権を与えられてない。にもかかわらず、代理人と消費者ね、勝手に A の土地を勝手に C に売却した場合ですね、B の行為は無権代理と扱われます。原則として、原則で本人に帰属しません。そうですよね。従って A は C に対してね、B が勝手にやったことで、その契約が自分に効力を生じないんだと、ね、そういうふうに主張できるわけですね。次のページですね。本人の追認、追認の拒絶に入ります。これも出たことありますよね。B の無権代理行為を A が追認することもできる。そうなんですね。A にとって常にね、B の無権代理行為が不利となるとは限りませんので、ね。ですから A はこれを追認して、効果を自分に及ぼすことができます。で、追認の方法なんですが、追認は原則として本人 A から相手から C にね、対して行いますよ。これ注意してください。で、追認があると、この代理行為は、契約の時に遡って、本人に帰属すると。契約時に遡って本人に帰属しますよ。つまり確定的に、ね、その契約が有効になります。なお、追認の拒絶をした場合にはね、契約が無効に確定するということも押さえておいてくださいね。まあ、追認しないってこともできる。それを追認の拒絶。ね。その場合には契約が無効に確定するよってことですね。米印。これも出題されてますね。本人が無権代理人を相続したときは、本人の立場で追認を拒絶しても良いとなってますね。これはどういうことかというと、まあ、例えば、お父さんの本人でね。で、勝手に、無権代理の息子 B がね、お父さんの土地を売っちゃったつまり、契約しちゃったつまりね。で、その後、息子の B が亡くなって、それをまあ単独でね、お父さんが相続した場合ですね。そういう場合は、本人の立場は全く変わってませんから、ね、無権代理人の息子がやった、そういう契約をね、追認拒絶しても構いません。もちろん、追認してもいいんですけどね、拒絶もできます。で、次なんですが、無権代理人が本人を単独、パッと出してね、で、相続したときは、追認拒絶することはできません、この場合は。当然契約は有効となりますよ、ということですね。ですから、まあ、無権代理の息子が、ね、まあ、勝手に契約しちゃったと、お父さんの土地を売ってね。ところがその後、お父さん亡くなっちゃったと。で、単独で、無権代理のね、息子 B がそれを相続した場合、ね、その場合はもうね、契約自体は完全に有効になります。ですからもう追認を拒絶するってことはできないんですね。ただ、カッコ飛ばしたところ、カッコ書きね。ただ、お父さんが亡くなった場合で、本人が亡くなった場合でね、無権代理が単独で相続をした場合じゃなくて、ね、その無権代理 B に他にも相続人がいたって場合ですね。カッコ書き。共同相続の場合ですね。こういう場合は全員の、ね、追認がないと、契約が有効になりませんので、ここは要注意ですね。次ですね、無権代理人と取引した相手方の最高権。そうですね、相手方もね、これはいいと思って契約したわけですから、やはりね、少しやっぱり相手方も本気でかわそうですからね。相手方に対しては最高権認めてですね。無権代理人 B と取引した相手方 C は、本人 A に対してね、相当の権を定めて、追認するかどうかを再告できます。で、その再告に対してですね、本人 A から格闘がなくとき、つまりね、何の返事もないとき、ね、そういうときは、追認を拒絶したものとみなされます。つまり契約が無効に確定しちゃうということですね。また、相手方の取消権、これも出たことありますね。無権代理人 B と取引した相手方 C が、全員の場合ですね。つまり、B に代理権がないことを知らなかった場合です。そういうのであれば、取消認めてます。契約の取消を認めてるんですね。ただし、本人 A が追認するまでの間です。その間だったら契約の取り消しができますよね。本人 A がそれを追認するした場合はね、もう契約有効になりますから取り消しできません。ですから、追認するまでの間だったら取り消し認めてるということですね。で、これで無権代理の責任を負う場合ということで、はい、これも最後ですね。無権代理 B と取引した C がね、本人から追認を得られない場合、ね、追認を得られない場合ですね。C が全員無価値であれば、B、無権代理に対してね、契約の履行の請求ができます。あの契約通り実行せよと。で、またそれができなかったら、損害賠償、ね、選択でできるんですね。ただし、C が悪意、または、ね、全員無価値だった場合、あるいは B が制限行為能力者であるときね、そういう場合は無権代理の B の責任を追及できないということになってるんですね。今やってきたね、その無権代理。これはですね、原則本人を保護するためにあるんですね。で、次に勉強するね、表権代理については、まあ、全員無価値の相手方、C さんを保護するためにあると考えてください。表権代理の成立要件ですね。表権代理とは代理権がないにもかかわらず、あたかも代理権があるような、外見を呈する B のことですね。表権代理 B と取引した相手方 C が B に代理権がないことを知らず、十分注意した程度もね、わからなかった。こういう場合ですね、全員無価値の C を保護するため、B に代理権がある場合と同じようにね、本人に帰属するようにして、まあ、全員無価値の C を保護しようということなんですね。で、3つあるんですけども、まず A のところですね、スモール A。A が B に代理権を与えた旨を C に表示したにもかかわらずね、実は B に代理権を与えていなかった。代理権授与の表示です。まあ、例えばですね、A の土地をめぐってね、まあ、A が C さんに表示するわけですね、言うわけです。土地の代理権のね、土地の代理権限を B に与えたよと。だから C さんね、B と契約してちょうだいと。 で、C は当然本人 A が言うのは信じますよね。そして B と、ね、C が契約したと。ね。ところが、A は B に代理権与えてなかったんで、B に代理権ないんですね。だから、じゃあ、無権代理だってことで、この契約は無効であるなんでね。これはないですよね。ですから、まあ、相手方 C が全員無価値であればね。要するに、この契約を本人に帰属させてあげようというのがまず、ね、一つですね。二つ目。A の土地につき、A が B に抵当権の設定の代理権を与えたが、B が代理権限外を行為をして、A の土地を C に売却した場合、権限外を行為の場合ですね。まあ、例えば、A がね、土地持ってて、まあ、B にね、対して、まあ、C 銀行に行ってね、この土地をめぐって抵当権設定してね、お金借りてきてくれ、とね、代理権を与えた。その際に、土地の権利書とか、A の印鑑証明とかね、実印を B に渡してね、頼んだわけ。ところがこの B が、ね、抵当権の設定しないで、権限外のね、まあ、この A の土地を、まあ、C に売ってしまった。こういう場合ですね。通常、権限外の行為は無効ですが、相手方 C が、それを貸しなく信じたり、信じるべき制度があればね、それを本人に帰属させてあげようというのが、まず二つ目ですね。三つ目。A が B に代理権を与えていたの。代理人 B が C と取引するときには、かつて存在していた代理権が消滅していた場合ですね。つまり、代理権消滅後の、まあ、取引みたいな場合ですね。例えば、まあ、例えば、購読料をね、巡って、A が B に代理権を与えるわけですね。C さんのとこ行って、購読料を集金してきなさいと。毎月まずいね、2万円でもね。で、B は、まあ、毎月まずいね、C のとこ行って、まあ、購読料を集金するわけですね、代理人としてね。ところが、あるとき B が破産宣告なんか受けて、代理権が消滅する。それで、C のとこ行ってね、また集金してきちゃった。C の方も、そんなわかりませんから、ね。まあ、ちゃんと払っちゃうわけですね。ところが、まあ、代理権がなかったんだから、その支払いは無効ですなんてね。言われたら、やっぱり C さんで困っちゃいますから、C さんがね、まあ、全員昔であればね、その支払いも本人に帰属するようにしてあげてるのが三つ目なんですね。で、表権代理の成立は一番大事なのはね、C が全員昔であるってことね。それを押さえておいてください。ごめん。ただし、相手方 C が悪意、または全員有価値の場合は、表権代理成立しませんので。これは注意してくださいね。次は、代理権の消滅事由に入ります。法定代理人や任意代理人、または代理権を与えた本人に、まあ、下記のようなね、ことがあった場合には、代理権消滅しますよと。で、代理というのはね、信頼関係を基礎とするものですからね。やはり消滅させた方が、まあ、いいということなんですね。まず、法定代理の消滅事由ですね。法定代理人の代理権が消滅する場合は、まず本人の死亡ですね。例えば、自分のね、まあ、子供、未成年者が、ね、亡くなった場合ですね。そういう場合には、親のね、法定代理が亡くなりますからね。それから、代理人の死亡、法定代理人自身がね、死亡したり、破産、手続き開始の決定を受けたり、保険開始の審判を受けた場合もね、やはり法定代理が消滅します。それから、もう一つ、こちらよく出ますね。任意代理の消滅事由ね。まず、本人。まあ、例えばさっきのようにね、A さんの死亡ですね。それから、A さんが、破産宣告。ね、まあ、つまり、破産手続き開始の決定を受けた場合ですね。その場合も、ね、はい、任意代理人の代理権消滅します。それから、任意代理人自身の代理人の死亡ですね。まあ、ですから先ほどの B さん、ね、代理権があった B さんの死亡ですね。それと、B さんが破産手続き開始の決定を受けちゃったとかね。それから、まあ、普通のね、信頼していた B さんに代理権を与えていたんですが、その B さんが何か事故とか病気で、後見開始の審判を受けてしまった。これはやっぱり信頼関係なくなりますから、代理権消滅するんですね。まあ、最初からね、その、まあ、要するに、成年被後見人に代理権を与える、それは大丈夫なんですが、いいんですけど、代理人でもなれるんですけどね。でも、まあ、信頼して、この人だったらと思った人が、代理になってて、後見開始の審判を受けたら、やっぱり信頼だけなくなりますからね。そういう場合には代理権を消滅させた方がいいんですね。はい、ここまでですね、代理は。